And お帰りなさい。
Say praise God for Mikuru.
Oh, yeah.
She was. I thought they were here. Thought I saw them in the Genkan. Maybe they're upstairs playing.
Yeah.
Okay. Let's get into the Word of God this morning.
今朝神様の言葉に入りたいと思います。
Let's read our key verse and then we'll pray.
また鍵となる聖書の箇所を読んで、そして祈ります。
Okay, せーの。Let us then fearlessly and confidently and boldly draw near to the throne of grace, the throne of God's unmerited favor to us sinners, that we may receive mercy for our failures and find grace to help in good time for every need, appropriate help and well-timed help coming just when we need it. Amen.
はい、そしたら日本語で読みたいと思います。ヘブル人への手紙の4章の16節で一緒にお願いします。はい、ですから私たちは恐れることなく自信を持って大胆に恵みの御座に、値しない私たち罪人への神の公義の御座に近づき、私たちの失敗への憐れみを受け、あらゆる必要に対する折にかなった助けへの適切な助け、時期にかなった助け、私たちがそれを必要としているときにちょうどやってくる恵みを見つけましょう。アーメン。
Amen. Let's pray.
お祈りします。
Father, we thank you for this time.
天のお父様、この時をありがとうございます。
Thank you for this very important message that you've given us, Lord.
そしてとても大切なメッセージをくださり感謝しています。
主
よ、どうぞすべての心の思い煩いをあなたに明け渡すことができるように助けてください。そして聞く耳を与えてください。そして聞いたことを実生活に生かしていくその心を与えてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。
Amen. So I'm going to try to finish this series today on managing stress in times of crisis.
危機の時のストレスをうまく扱うというメッセージのシリーズを今日終わらせたいと思います。
And Peter, he told us, cast all your anxiety on Jesus, for he cares for you.
ペテロは聖書の箇所でこう言っています。あなたの思い煩いを一切神に委ねなさい。神があなた方のことを心配してくださるからです。
Okay. And another way to say that, we've been looking at another way to translate that is to cast all your stresses, your fear, your frustrations, whatever emotional tension or fatigue you have on Jesus, for he cares for you, for he cares for you affectionately and cares about you watchfully.
そして今の同じ箇所を別の訳で見てみますとこうなります。あなた方のストレス、恐れ、失望、どのような感情的な緊張や疲労感もイエス様に委ねなさい。主があなた方を愛情を持って世話し、見守りながら面倒を見てくださるからです。アーメン。
Amen. So we've been giving you I've been giving you the definition of stress, and I'll just give you the basic definition today.
ストレスというものはどういうものか、その定義を皆さんに以前お話ししましたけれども、今朝は、基本的な定義をお話ししましょう。
If you want the whole definition, you can listen to the podcast from week one and week two.
このストレスのもっと長い定義を知りたい方は、ポッドキャストで1週目、2週目のメッセージを聞いてください。
But stress is a mental and emotional strain characterized by physical and mental fatigue.
ストレスとは肉体的、精神的な疲労を特徴とする精神的で感情的な緊張である。
And I hope we've all realized that we all face stress, whether we're a Christian or not a Christian, we all have stress.
クリスチャンであってもクリスチャンじゃなくても誰でもこのストレスを感じます。
And today I want to start by talking about the three most common.Responses to stress.
そして今朝はこのストレスがどうやってきたら私たちが一般的にどのように反応するか、その3つの方法、3つの反応をお話ししましょう。
And don't think about others, but think about yourself. Where do you fit in these three responses.
そしてその3つの反応を聞いたら、あの人はこうだ、この人はこうだって人のことは考えないで、自分はストレスに反応するときにこの3つのどれに当てはまるかな、自分のことを考えてください。
So the first one is, first kind of response people have is flight.
まず最初の反応ですね、ストレスを受けている人に共通する反応の一つ目はですね、逃避、逃げるということですね。
They want to try to ignore what's happening, avoid what's happening, deny what's happening, and just kind of run away from it.
逃げようとするということは、そのストレスがあってもその現実を否定する、現実を無視する、避けようとするという反応です。
The problem with that is that it will eventually catch up with you.
それをしてもいつかはそれがまた戻ってくるので問題となります。
The second response is freeze.
二つ目の反応は凍結。
Many people who respond to stress this way, it paralyzes them and they just can't do things that they normally would do.
ストレスがやってくると対処することに麻痺してしまう。ストレスがやってくると。ストレスがないときにはこれができるのに、それがやってきて、あ、もう何もできなくなってしまう、固まってしまうという反応です。
Their mind is just so stressed out, the simple things, they just freeze, they can't do it.
頭の中で、思いの中でストレスを感じているので、普通だったらできるのに、そのときはできなくなって、もう固まっちゃうみたいな感じ。
The third response is fight.
3つ目の反応は、闘争。戦うということです。
You decide in your heart that you're going to overcome. You have a resiliency to overcome.
それは立ち直る力、向き合うストレスに向き合うことを選んで最後までやっていくということです。
Instead of running away from it, you choose to face it and to figure out how you can overcome the stress.
ストレスから逃げない。もう逃げることはやめた。ストレスにちゃんと立ち向かって、それがなくなるまでしっかりと対処していこうというのが、その戦う、闘争するということです。
And as a Christian, we want to bring it to the light of God's word.
そして私たちはクリスチャンとして、そのストレスがやってきたら、御言葉の光のもとにそれを持ってきて、
Because if we don't manage stress well, or we mismanage stress,
ストレスを正しく取り扱う、そうしないと、
it can lead.To mental breakdown.
ストレスを正しく取り扱っていかないと精神的にもう壊れてしまうんですね。
Emotional breakdown, even
また感情的にも。
Even physical issues in our lives.
また肉体的な問題もやってくるでしょう。
And it can really, turn into burnout, what
そしてそれが続くと結局燃え尽きてしまう、燃え尽きというものがやってきます。
Burnout is compounded stress that leads.To feelings of just exhaustion and mental and physical exhaustion.
その燃え尽きというのは、いろいろなものがこう重なって、結局精神的にも感情的にももう疲れて、疲れ果ててしまう、何もできないという状態です。
Can even be emotional exhaustion.
それは感情的な疲れかもしれません。
The way to identify burnout in yourself and in others is whenPeople who are overstressed and are not managing it in a biblical way, you want me to keep going? They will try to isolate themselves from family and from others.
その燃え尽きているということが分かるのは、人がですね、ストレスを感じて、それを聖書的なやり方で取り扱っていかないと、だんだんと人から離れて孤立してしまうことがあるんですね。
We all need alone time.
もちろん私たちは自分一人で時間を過ごすってことはとても大切です。
But when alone time turns into a form of separation from everyone.
しかし一人で時間を過ごすっていうことを超えて他の人から孤立していつも一人ぼっちになってしまうと。
Especially, for Christians,If our alone time turns into separation from God and coming to church,
特にクリスチャンとして一人で時間を過ごすというところから超えてしまって神様から離れて一人ぼっちになる。
Then you know,
教会を離れて教会家族から離れて一人ぼっちになってしまうということがあります。
Then you know you have not managed stress well.
そうなってしまうとストレスを正しく扱っていないことがわかります。
Some people with too much stress will experience headaches.
そしてストレスがひどくなると頭痛がしたりとか頭が痛い。
Body aches,
体が痛いとか
allergies,
またアレルギーがやってきたり
heartburn,
胸焼け
diarrhea,
下痢
and ulcers.
そしてまた潰瘍胃潰瘍とかね潰瘍もあるそうです、
even being overstressed can cause you to have paranoia.
そして、ストレスがひどくなると妄想症ということが起きてくることもあるそうです
You become suspicious ofThe motives of other people.
妄想してしまってある人が何かをしたらどういう動機でモチベーションでやったのかなってこう想像してしまう勝手に憶測してしまう
causes mistrust of others.
それをして、人が信頼できないっていうふうになってしまったりとか
can have even a more of a judgmental、judgmental what do you say judgmental spirit towards others
また人のことを裁く
And just, just mental,
そうなってしまうんですね、だんだんと。
Mental fatigue. All because your mind,
そして精神的に疲れ果ててしまう。
All because your mind is not at rest.
そういうことが起こるのは、思いが考え、頭の中が、安らぎを感じていないから、休んでいないから、休息がないから。
But Paul tells us in Ephesians, when anything is exposed and reproved by the light, it is made visible and clear.And where everything is visible and clear, there is light.
しかしパウロという人がエペソ人への手紙でこう言っています。しかし何でも光によって明るみに引き出され、叱責されると明らかにされ、はっきりとします。すべてが明らかにされ、はっきりとするところには光があります。
Therefore he says, Awake, O sleeper, and arise from the dead, and Christ shall shine.Make the day dawn upon you and give you light.
ですから主はこう言われます。眠っている人よ、起きよ。死者の中から起き上がれ。そうすればキリストがあなたを照らされ、夜明けを作り、あなたに光を与えられる。
You know, we can all feel these kind of things at different levels. Things that I've been expressing of overstress, burnout.
今ストレスがひどくなるとこういうことが起こりますということを今はお話ししましたけれども、私たちそれぞれそれを感じることがあるでしょう。
But if we'll bring it to the light of God's word, if we'll ask others to help us and be willing to surrender.
でもそのようなことがストレスが溜まっていろんな症状が出てきたときに、神様のもとに持って行って神様の光のもとで明るみに出すまた他に信頼できる誰かに相談するときに
you can be set free.
そのようなものから自由を体験することができます
just as Michelle said this morning, God is here to give you living water.
今朝ミシェルさんがおっしゃったように神様はここにいらっしゃってあなたに命の水を差し出していますよと
Some people even have anxiety attacks.
そしてまたある人たちは不安発作というものにがやってくるでしょう
Feelings of anxiousness, restlessness, shortness of breath.
それは不安な気持ちが来たりとか不穏もう安らがない安らぐことができないとか呼吸困難
Panic attacks.
またパニックアタックですよね。パニックが発症してしまう。
And what happens?
発作として起こる。
What happens if we don't bring it to the light of God's word and we just try to face it on our own?
そのようなものを自分の力で乗り越えようとして神様の御言葉の光のもとに持っていかないと、
Depression can set in.
そうなってしまうと結局うつ。というものがやってきてしまいます。
Even two to six weeks of these kind of things happening in your life can cause you to fall into depression.
もしこのような症状がですね、2週間から4週間続いてしまうと、それによってうつになってしまうと言われています。
King Saul, the first king of Israel,
イスラエルのまず最初の王様、サウル王ですけれども、
he had prolonged stress because he had forsaken God's ways.
彼は神様を見捨ててしまったので彼には長引くストレスがやってきました
He had forsaken seeking God.
神様を求めることをやめ
He had unforgiveness in his heart, bitterness in his heart.
心の中に許さない心がありまた苦々しい思いがありました
He distrusted those who were actually working for him and cheering him on.
そして彼を彼のために彼の元で働いて彼を心から応援している人でさえも彼は信頼することができなかった。彼らに対して不信感を持つようになってしまった。
And King Saul sought to find answers in an ungodly way.
そしてそれらに対する答えを神様の方法でないところに見つけようとしてしまいました。
He went to a spiritualist to call on the spirits to see if they could help him.
彼は魔術を行うような人のところに行って答えをくださいと求めたんですね。
And what happened is the very next day he died.
そして何が起こったかというと彼はその次の日に死んでしまった。息が絶えた。
Think about this.
これを考えてみてください。
Harvard Medical Institution.
ハーバードの医療機関がこう言っています。
Says that research, the research that they did.
ある調査をしたんですが、研究をしたんですが、
shows that 75 to 98% of mental, physical, and behavioral illnesses, of all mental illness,
精神的な病とか、
physical and behavioral illness,
また肉体的な障害とか、また行動的な障害というものの 75% から 95% は、
the cause is one's thought life.
One's thought life.
What you think about, what you're constantly thinking about.
精神的な病とか、また体の問題とか、行動的な問題の 75% から 95% はですね、その原因というのは、頭の中の思考の中に問題があるからだと言われています。
The things we dwell on in our mind can either lead us out of stress or lead us into deeper stress and depression.
私たちの思考というものは、
What we think about in our mind,
私たちの思考、頭の中で考えることは、
will either lead us out of stress,
その考えることによってストレスから解放されることもありますし、
or lead us into deeper stress and depression.
その考え方、思考によっては、そのやり方によっては、もっともっと深い鬱に陥ってしまうことがあります。
Depression is common worldwide.
この鬱というのは世界中にありますね。
In fact, 264 million people are affected by depression.
2億6400万人の人がこの鬱という問題を抱えていると言われています。
So we need to take care of our minds.
だから私たちはこの頭の中の思いとかこの思考をしっかりとケアしていかなければいけません。
If we see the world around us and others around us in the wrong perspective, it has an effect upon our minds.
私たちの周りの世界、周りにいる人たちを間違った見方でしてしまうと、その見方が私たちの頭の中の考えや思考に影響を与えます。
And it will lead us down a path of destruction.
そしてまたそれを続けていくと破壊という道に進んでしまいます。
Because stressAnd depression can put colored glasses on us so that we see the world around us in a wrong way.
というのはストレスとか鬱というものに陥ってしまうと私たちは色のついた眼鏡のようなものをかけていると同じですね。そうするとしっかりとした見方ができない色を通して世の中を見てしまうということが起こるんです。
It's like wearing sunglasses at night.
それは夜サングラスをかけているのと同じですね。
You might look cool.
もしかしたらサングラスかけてかっこいいって思われるかもしれませんが、
But you're going to be running into a lot of obstacles.
でもですね、夜にサングラスかけてるといろんなものにぶつかっちゃうでしょう。
And you're going to see people in the wrong perspective.
そしてまた色のついた眼鏡をつけていると人を間違った見方で見てしまいます。
That's why Paul tells us to bring things to the light.
ですからパウロは物事を光のもとに明るみに出しなさいと言っています。
The good news is that God has help for you available.
良い知らせというのは神様からの助けがそれぞれ私たちにあるということです。
We have help here available to you.
またこの場所にも助けがあります。
In fact, even our victory weekend that we're having next Sunday is is a step in the right direction to find the root causes of stress.
そして来週の日曜日にですね、土日に、ビクトリーウィークエンドやりますけれども、それに参加することによって、そのストレスとなっている原因は何だろうか、それを見出すことが、それに参加することによって、それを見つけることができます。
And someone who is not stable in their thought life,
自分の頭の中の思考が安定していないと、
or struggles continuously over and over with the same kind of stress over and over and over,
同じようなストレスが何か定期的に何度も何度もやってくるということがあったら、
It will affect your walk with Jesus.
それによって神様との歩み、イエス様と生きていく人生に影響が出てきます。
And you won't grow the way God wants you to grow spiritually.
そして霊的に神様がこう成長しなさいと願ってらっしゃるんですが、それができなくなってしまう。
And someone might tell you, well, you just need more faith.
ある人はこう言うでしょう。もっと信仰があれば大丈夫だ。
You can overcome stress if you just need more faith.
もっと信仰があればストレスを克服できる。
But that's not true.
そうじゃないんですね、実は。
We are all human beings.
私たちみんな人間だから。
And God created us as a three-part human being.
私たちの中には3つの部分があるんです。
We have a body.
まず体がありますね、人間として。
We have a soul made up of our emotions.
また、魂があります。それは、私たちの感情というものがありますが。
And we have a spirit.
そして私たちには霊という部分があります。
And they all need to be healthy.
その3つの部分が全部健全でなければいけないんですね。
They all need healing.
それがみんな必要、癒しを必要としています。
It's not enough just having a strong faith.
だから強い信仰だけでは十分ではありません。
It's also about healing our broken souls and our broken spirits.
私たちの壊れた魂のや霊が癒される必要があります。
And that comes through the process of identifying the root causes of stress.
その癒しというのは、ストレスの原因となっているものを見出すことが必要です。
Through the process of surrendering our lives to Jesus.
そしてまたイエス様に自分の人生を明け渡すというプロセスを通ることも必要です。
Choosing to release bitterness and offering forgiveness where it's needed.
そして苦々しい心を捨てる、許す必要があったら相手を許す。
And allowing our minds to be renewed by the Word of God.
そして私たちの思いを神様の御言葉、聖書の言葉によって新しいものにしていただく。
Allowing Jesus to be in control.
そしてイエス様に人生を治めていただく。
You know, people don't think much about the health of their minds and souls much.
頭の中の考え、思考とか、また魂の健全性の大切さということを考えない人もいるでしょう。
How many think about the health of their bodies?
皆さん体の健康について考えます？
Oh, man, I need more exercise.
でね、もっと運動しなきゃってね、体健康じゃなくちゃってこう、それは考えますよね。
You may not do anything about it, but you think about it, right?
健康のためにエクササイズしなくちゃいけないって考えても、まあ、実際にやらない人もいるでしょう。
But we don't think about the health of our minds and our spirits much.
でも私たちの思いとか自分の霊の健全さの大切さということを考えることはあんまりないかもしれません。
But our physical health is tied to our mental and spiritual health.
私たちの身体的な健康は精神的、霊的健康につながっている。
Your brain, my brain, is involved in everything you do. Your brain, my brain. He doesn't have a brain.
The
moth I'm talking about, not a person.
Your
brain, my brain,
皆さんの脳ですね。私の脳も
is involved in everything we do.
私たちがすることに関わってるんですね。
Even when you're sleeping, your brain doesn't shut off.
皆さんが寝ている時でさえも皆さんの脳は動いてるんですね。働いてるんですね。
So if your brain collapses,
ですから皆さんの脳が壊れちゃうと
Your life collapses.
人生壊れます、
right?
でしょ
So if we want to have a successful, vibrant life,
私たちが健康的に生き生きとした成功した人生を生きていきたいと思ったら
we need to have a healthy brain.
私たちは 健康的な脳を持たなければいけません。
We need to have a healthy thought life.
私たちは健康的な思考生活を送っていかなければいけません。
And we need to have a healthy spiritual life.
そしてまた健康的な霊的生活を生きていかなければいけません。
They are all connected.
全部それがつながっているので。
And that's why before this series we talked about spiritual disciplines, how important spiritual disciplines are.
ですからこのシリーズの前にどれだけ霊的鍛錬が大切であるかというメッセージを語りました。
They're not only healthy for our relationship with God.But they're healthy for our mind, spiritual disciplines.
霊的鍛錬は神様との関係を健康的にしていくために大切であるだけではなく、
But they're healthy for our minds.
私たちの思いが健康であるために霊的鍛錬は必要なんですね。
They're healthy for our emotions, our soul.
そしてまた私たちの魂が健康的であるために霊的鍛錬必要です。
And it'sHealthy to help us mitigate stress in our lives, to manage stress in our lives. Spiritual disciplines are.
そして霊的鍛錬をしていくことによって私たちのストレスがなくなっていくんです。
In Psalms 27. Okay, I'm gonna read some Bible verses here.It's on the PowerPoint.
聖書の箇所をいくつか今読みたいんですが、
And you can take pictures of them. I'm not gonna kind of talk a lot about each verses that I show here.
今から読む聖書の箇所をこう一つ一つ説明したりはしませんので、まあ写真を撮ってください。
But if you will meditate on these kind of Bible verses.
皆さんが今から私が読む聖書のこう箇所を読んでそれに思いを巡らせていくならば
It will help you to have a healthy mind.
皆さんが健康的な思考をすることができます
Which will help you have a healthy emotions.
そしてそれによって感情的に健康になります
Which will cause you to have a healthy spirit and grow spiritually in your relationship with God.
そしてそれによって霊的に健康になって神様との歩みが成長していくというふうになっていきます
Psalms 27 verses 4 and 5
詩編の27編の4節から5節
says the one thing I ask of the Lord, the thing I seek most is to live in the house of the Lord all the days of my life, delighting in the Lord's perfections and meditating in his temple.
私は一つのことを神に、主に、私は一つのことを主に願った。私はそれを求めている私の命の日の限り主の家に住むことをその麗しさを仰ぎ見その宮で思いにふけるそのために
For he will conceal me there when troubles come He will hide me in his sanctuary He will place me out of reach on a high rock
それは主が悩みの日に私を隠れ場に隠しその幕屋の密かなところに私をかくまい、岩の上に私をあげてくださるからだ。
So much I could say about those verses, but just meditate on them at home.
この今読んだ聖書の箇所に関していろんな説明ができますけれども、ただ皆さん家に帰ってもう一度読んでそれを考えてみてください。
Proverbs 4:23 says, "Guard your heart above all else, for it determines."The course of your life.
箴言の4章の23節はこう言っています。力の限り見張ってあなたの心を見守れ。命の泉はこれから湧く。英語はですね、あなたの心が、あなたの心の状態があなたの人生の進路を決めますと言っていますね。
2 Corinthians 10 verses 4 and 5.
第2コリント人への手紙の10章の4節から5節 It
says, For the weapons of our warfare are not carnal, but mighty in God for pulling down strongholds, talking about our minds, casting down arguments and every high thing that exalts itself, casting down arguments and every high thing that exalts itself against the knowledge of God.Bringing every thought into captivity to the obedience of Christ.
私たちの戦いの武器は肉のものではなく、要塞を打ち倒すほどの力 倒すほど神にあって力強く、さまざまな議論や神の知識に逆らって立つあらゆる高ぶりを打ち倒し、あらゆる思考を捉えてキリストに服従させます。
Romans 12 verses 1 and 2.
ローマ人の手紙の12章の1節から2節。
Paul says, I therefore urge you, brothers, in view of God's mercies, to offer your bodies as living sacrifices that are holy and pleasing to God, for this is the reasonable way for you to worship.
ですから兄弟たち、私は神の憐れみによってあなた方の体を神に喜ばれる聖なる生きた捧げ物として捧げなさい。これがあなた方が礼拝する妥当な方法だからです。
Do not be conformed to this world, but continuously be transformed by the renewing of your mind, so that you may be able to determine what God's will is, what is proper, pleasing, and perfect.
この世と調子を合わせてはいけません。心を新たにすることで絶えず自分を変えていただき、神の御心を何が適切で喜ばれ完全であるかを定められるようにしなさい。
Jude, verse 20 and 21.
ユダの手紙の 20節から21節です。
It says, But you, dear friends, must build each other up in your most holy faith, pray in the power of the Holy Spirit, and await the mercy of our Lord Jesus Christ, who will bring you eternal life.In this way, you will keep yourself safe in God's love.
しかし愛する人々よ、あなた方は自分の持っている最も清い信仰の上に自分自身を築き上げ、聖霊によって祈り、神の愛のうちに自分を保ち、永遠の命に至らせる私たちの主イエス・キリストの憐れみを待ち望みなさい。
Colossians 3, verse 2 and 3.
コロサイ人の手紙の3章の2節から3節。
And set your minds and keep them set on what is above, the higher things, not on the things that are on the earth. For as far as the world is concerned, you have died and your new real life is hidden with Christ in God. Amen?
あなたの思いを据え、それを地にあるものではなく、上にあるもの、より高いものに据え続けなさい。この世に関する限り、あなた方は死んでいて、あなた方の新しく本当の命は、キリストと共に神のうちに隠されています。アーメン。
Two more. One in Romans and one in Philippians. Romans 8, 6 and part of verse 9.
ローマ人の手紙の6章、8章の6節と9節の、6節から9節と9節の一部です。
Think about this.
考えてください。
To focus our minds on the human nature leads to death, but to focus our minds on the spirit leads to life and peace.
私たちの思いを人間の性質に置くことは死に至らせますが、私たちの思いを御霊に置くことは命と平安に至らせます。
That is why the mind that focuses on human nature is hostile towards God. It refuses to submit to the authority of God's law because it is powerless to do so.
人間の性質に焦点を置く思いは神に敵対しているからです。神の律法の権威に従うことを拒否します。そうする力がないからです。
Indeed, those who are under the control of human nature cannot please God. You, however, are not under the control of human nature, but under the control of the Spirit, since God's Spirit lives in you. Amen?
誠に人間の性質の支配下にあるものは、神を喜ばすことがはできません。しかし、あなた方は人間の性質の支配下にあるのではなく、御霊の支配下にあります。神の御霊があなた方のうちに住んでおられるからです。
Amen. Okay, one more. Philippians 4, verses 8 and 9.
最後です。ピリピリとの手紙の4章の8節から9節。
Finally, brothers, whatever is true, whatever is honorable, whatever is fair, whatever is pure, whatever is acceptable, whatever is commendable, if there is anything of excellence and if there is anything praiseworthy, keep thinking about these things.
最後に兄弟たち、すべて真実なこと、すべて褒めたたえられるべきこと、すべて公正なこと、すべて清いこと、すべて受け入れられること、すべて推奨すべきこと、また何か特等されることや称賛に値することがあれば、そのようなことに心を止め続けなさい。
So many times we allow our minds to think on the negative things of life, which causes stress.
多くの時に私たちはストレスを生じるようなネガティブな否定的なことを頭の中で考え続けてしまうんですね。
Instead of focusing on the things that bring life.
光をもたらしてくれる肯定的なものに思いを巡らす代わりに。
Verse 9 says, likewise, keep practicing these things. What you have learned, received, heard, and seen in me, then the God of peace will be with you.
同じようにこのことを実践し続けなさい。あなた方が私から学び、受け、聞き、見たことをそうすれば、神、平和の神があなた方と共にいてくださいます。
If you need these verses, you can contact me and I'll text them to you or email them to you if you didn't get them all.
皆さん今の読んだ聖書の箇所を見逃してしまったらメールをくださればもう一度教えますので。
But all these verses talk about how we can change the way we think.
今読んだ聖書の箇所は私たちの考え方をどうやって変えたらいいかということを語ってくれています。
How we can change the way we view others and view life circumstances.
また他の人をどう見たらいいか、人生の状況を見るのにどうやってやっていったらいいかということを今の聖書の箇所は教えてくれます。
And as we read it and meditate on it, the next step is to apply it.
そして今の聖書の箇所を読んで、それをよく考えて、それに思いを巡らして、その次に私たちがやるべきことは、それを実践する人生に生かすということです。
If you never get to the step of having faith and applying it to your life, your daily life,
聖書を読んでその言葉を読んでも信仰の一歩で人生に実生活に生かすことをしなかったら、
Your stress will not decrease.
ストレスは減りません。
Our lifestyle is controlled by what and how we think. Our lifestyle is controlled by how we think and what we think about. Yes.
私たちの生活様式、ライフスタイルというのは、
Our lifestyle is controlled. You want to say that part?
No, no.
Our lifestyle is controlled by what we think about and how we think about it.
私たちが何を考えるか、私たちが物事をどのように考えていくかということが、私たちのライフスタイルに影響を与えます。
If you believe and think that there's nothing impossible for God to do in your life,
皆さんが頭の中で神様は自分の人生でできないことは一つもない、神様に不可能なことは一つもないって考えると、
If you believe and think that God loves you with an everlasting love and no one can take that from you,
そして神様は永遠に続く愛によって私を愛している。神様の愛と私を引き離すものは何一つもない、誰も一人もいないということを頭の中で考えるならば、
It will change the way you live your life.
そのような考え方で人生が変わります。
It will change the way you think about things that come into your life.
そして、自分の人生にやってくる事柄の考え方が変わります。
Good or bad.
それは、いい時もあるし、悪い時もある。
God's word has the power to change the way you see and think about things.
神様の言葉は力を持っていますから、皆さんのものの見方、考え方を変えることができます。
Because thinking about these kind of verses here will inspire hope and faith within you.
というのは今読んだ聖書の箇所を読みそれを考えることによって私たちの信仰と私たちの希望が力づけられます、啓発されます。皆さん人から傷つけられたことあります？皆さん誰からも傷つけられたことない人います、この中で。
So you've never been offended by anyone.
皆さん今手を挙げた方、誰から、人から、人が私を傷つけたという体験は一度もない。
Been offended by others. You've never been offended by anyone.
人から誰も傷つけられたことがないっていう人います？
You've never been. I can't believe that.
いないですよね。多分手を挙げた方ちょっと待って。
We've all been offended by other people at some time in our lives.
私たちは全員誰かから傷つけられるっていう体験をしてるんですね。
Some have even been offended by God before in their lives.
もしかしたら神様によって傷つけられたっていう人もいるかもしれません。
But when we allow these verses to penetrate our hearts and minds,
でも今先ほど読んだ聖書の箇所によって私たちの心がつかまれると、
it will cause us to extend forgiveness more quickly.
もっと早く人を許すことができるし、
It will release the bitterness in our hearts.
また私たちの心の中にある苦々しい思いが解き放たれるし、
And in turn release stress in our lives.
そして結果としてストレスが減っていきます。
What happens is when we get offended or get stressed out about something, we tend to hold on to it in our minds.
人から傷つけられて、それを手放すことができない。
Have you ever not been able to sleep at night because you have something negative just turning and turning and turning in your mind?
そういうことありましたか？何か否定的なことがあって人から傷つけられてそれを手放せないので、それが頭の中にこう残っていて夜も眠れない。
Nobody wants to raise their hand, so maybe I'm just talking about myself.
そういうことありましたか？はい、あった人って言っても手を挙げなかったら、もしかしたら私だけがそういう体験をしたのかもしれません。
But the more we release it to God, surrender it to the Lord.
でもそのような傷とか苦々しい思いをもっともっと神様に明け渡すことができたら、
cast it to the, at the cross of Jesus.
イエス様の十字架のもとに自分の思い煩いを置くことができたら、
the more our mind will become at rest.
私たちの思いがもっともっと平和になります。
Sometimes it takes praying with another person.
それがやってくるためにはもしかしたら誰かと祈ることが必要な時もあります。
Sometimes it means confessing I need help.
時々ですね、私は頭が安らがない、頭の中に心の中に安らぎがないので助けてくださいと助けを求めて誰かの行く必要がある時もあるでしょう。
Sometimes it means examining ourselves and what role did I play in this situation.
そしてまたこの状況において自分はどのようなことをしてしまったのかなって祈ることが必要な時もあります。
Stress. I don't have it there. Stress can be either your enemy or it can be your friend.
ストレスというのはあなたの敵になりうることもあるし、あなたの友達になることもある。
Did you know that stress can be your friend?
ストレスは皆さんの友になりうるってこと知っていました？
There are some key benefits of stress.
実はですね、ストレスにも何か大切な恩恵があるんですね。
One is the realization.
一つはですね、認識。
Realizing that we can't control everything that happens in our lives.
ストレスによって私たちはこのことに気づくんですね。自分の人生に起きていることをすべて自分はコントロールできない。
Control someone or some situation and we can't.
私たちは誰かを、またある状況をコントロールしたい、支配したいと思ってもできないから、ストレスがやってくるんです。
Stress can be a reminder to you that you're not in control, but only Jesus can be in control.
ですからそのようにストレスを感じたら、これはコントロールできないと思ってストレスを感じたら、その時に、あ、自分はすべてのことをコントロールできないんだ、すべてのことを支配していらっしゃるのはイエス様だけだってことを思い出すんですね。
Another benefit of stress is awareness.
そしてまたストレスからス が私たちにくれる恩恵というのは、
stress can make you aware of where your weaknesses are。
というのはストレスがやってくることによって、自分の弱さがわかるんですね。
And where you need help。
そしてこの部分では弱いから助けが必要だということに気づかせてくれるのがストレスです。
Now, if your spouse is your stress point, that doesn't mean you should avoid your spouse.
自分
Yeah, if you find your stress point is your spouse,
ここに私はストレスを感じるというそのポイントが自分の結婚相手だったら、
you know, that doesn't mean you should try to avoid your spouse.
だからじゃあもう自分の結婚相手によってストレス感じると思って、じゃあ自分の結婚相手を避けようってしないでください。
It actually means you can't control your spouse, and so you have need to surrender your spouse to the Lord.
自分の結婚相手によってストレス感じると思ったら、その時に私たちが分かるのは、私は自分の結婚相手をコントロールすることできないんだ。だから自分の結婚相手をイエス様に明け渡しましょう。その支配権をイエス様に捧げましょうってことが分かるんですね。
And then ask the Lord, what is it in me that needs to change?
そしてその後、じゃあ私の中で主よ変わるべきところはありますかって聞けるんですね。
Because relationships are never a one-way street.
というのは、人間関係というのは、決して一方通行ではないからです。
Relationships are always two ways.
人間関係というのは必ず相互的なものなんですね。
So we surrender our spouse, but we also ask God, what is it in me that needs to change?
ですから自分の結婚相手をイエス様に明け渡して、そしてその後、イエス様は私の中で変わる部分は何ですか？聞くんですね。
And we need to learn how to manage stress in our lives.
そして自分の人生で、どのようにストレスを取り扱っていったらいいか、正しく取り扱ったらいいかということを知るべきです。
Once you're aware of the stress points in your life, the next step is to learn how to manage those stress points.
そしてこのことがやってくるとストレスを感じるというポイントが分かったら、次のステップはそれをどうやって扱うか。
So you become aware, and then you allow that.To be the driving force, to use that stress as a driving force to get healing and to get breakthrough in that area.
こういうところでストレスを感じるということが分かったら、それを力としてストレスを推進力として用いて癒しを得、困難な状況を打ち破るということです。
So if you have trouble in your marriage,
結婚生活の中で問題がある。
Where is the stress points for that?
それはどこから、その結婚のところ、結婚生活の中でこういうところにやってくるとストレスが始まってしまうというポイントはどこでしょう?
And then examine yourself, is there something in me that's causing my spouse to react in the way that they do?
そしてまた、自分の結婚相手がこういう反応を示すけれども、それを引き出してしまうような、その相手の反応を引き出してしまうような弱さが自分の中に神様ありますかっていうことを、ね、祈るんですね。
Or there's a situation at work or a situation in life that you get stressed out by.
それがまた自分の仕事場とか人生において、こういうところがやってくるとストレスを感じるとか。
Do I need to surrender it? We need to be aware of the stress point and then.Ask, do I need to surrender it? Is there something in me that needs to change?
それがこういうことが来たらストレスを感じるということが分かったら、じゃあそれをイエス様に明け渡して、そしてそのようなところが来たら自分はどうするべき、どういうところを変えるべきかということを求めましょう。
I have found many times that as God changes me, what used to bother me before doesn't bother me as much anymore.
そして私が分かったのは、神様に変えられていくと、以前はこういうことがあるともうすごい気になって嫌だったんですけれども、神様が少しずつ変えてくれることによって、同じことが起こっても、もうそんなに気にしなくなるんですね。
And as God changes me and helps me to respond in a different way,I've seen that other people respond to me in a different way.
そして神様から変えられて、私が人に対する答え反応がもっと良くなっていくと、今度相手の反応ももっと良くなっていくんですね。
So questions that we can ask ourselves.
ですから自分に問いかける質問というのは、
Why is that so far up there? Ask yourselves these questions. Why do I feel this way?
どうしてなぜこのように感じるのかなって自分に聞いてみましょう。
Is it really true how I feel? Is that really true?
そして、このように今感じているけど、それは本当なのかな。
Find the root cause of why you feel the way you feel.
何かが起こったらこう感じてしまうっていう、それを感じさせてしまう原因は何なのかなって考えましょう。
Is the way I think or I feel about a person or situation, is it really true or is it just something that I have perceived?
そして、ある人がある人に対してとかこういう事柄に関して私はこう感じると思うんだけれども、でもその感情というのはその気持ちは本当かな、それはもしかしたらただ外から見ているだけのもので本当は そう感じてないのかな、でそういうことを吟味してみましょう。
I have caused more problems with others and caused people to be offended with me because I've assumed things about them rather than getting the factsh
はい、はい、そうです、本当にそうだから、同感しました。私が、
I have caused offenses towards in others towards me.
私は、cause people to offend.
I have caused people to be offended with me. Yes, they're offended at me.
私によって人が傷つけられて、
because I've said things or done things because I assumed that this was the right.
私がその人を傷つけてしまった、つまずかせてしまった原因の一つというのは、私が勝手に憶測してこうじゃないか、ああじゃないかって思ったりとかしたので、相手を傷つけるということがありました。
I assumed Paulo would.Just didn't like to write life group reports.
That's why he didn't send the devotional.
And so I came to him and I said, Paul, why aren't you sending me a life group report? What's wrong with you? That would offend him. Because I assumed that he didn't like me or he just didn't like what I asked him to do.
例えばパウロさんが、ああ、もうライフグループのレポートもくれない。多分私のことが嫌いだからそれもやってくんないんじゃないか、
so、
で勝手に憶測して勝手に考えちゃって、
and、
そしてパウロのところになんであなたはライフグループのレポート出さないんだと怒っていく。
And so by the way I approached him, I approached him with anger.
ですから勝手に彼は私のことが嫌いだと憶測しているので彼に対するアプローチが怒りなんですね。
Most people if you approach them with anger you're going to get anger back.
でもしも誰かのところに行ってアプローチして怒りを持って接してアプローチするとその相手からの反応は怒りですよね。
So I assumed things about Paulo that weren't true.
ですから私がパウロに対して考えていたことは勘違いであって憶測であるんですね。
Instead I could come to Paulo and say, Paulo, you know, you haven't been sending me life group reports. Is there something that you need help with? What's wrong?
憶測しないで、怒らないで、パウロのところに優しくですね、パウロさん最近ライフグループのレポートがないけどどうしたんですか、忙しいんですかってこう柔らかい口調で言うことができるんですね。
And he can come back and say, Yeah, I'm sorry, I've just been lazy.
そういうふうに優しい口調でどうしたんですかっていうふうにアプローチするとパウロさんが、ああごめんなさい、怠けてましたって。
I'm just joking, okay?
But、認めて、でも今冗談ですけどね、これはね。
My point is that sometimes we can cause offenses and stress because we are assuming things rather than getting the facts and finding out what's true and what's not true.
その私が皆さんにお伝えしたかったポイントというのは、私たちは憶測で物事を言ったりとか行動してしまう。実際に何が起こったのか、事実は何なのかということを確かめないで、憶測で行動したり物事を言ってしまうと、相手に傷を与えてしまうということがあるんですね。
Another good question.
そしてもう一つの質問は、
is to ask God what He thinks about the person or what He thinks about this situation.
それは主が神様がその人にあるいはその状況をどのように考えていらっしゃるかということを聞く。そして静まってですね、神様の観点を求めて聞いてみるということが必要です。
And then be still and listen for his voice to see what he says to you.
神様あなたはこの人に対して、神様あなたはこの状況に関してどう思っていますかということを尋ねて、そして心を静めて 神様の観点、見方を聞いてみる。
Because if you allow God to speak into you about that person or about that situation, it will change the way you think about things.
神様にその人に対する考え方を聞く。神様にこの状況に対しての神様の考えを聞く。ということをしたら、その相手に対して、その状況に対して、自分の見方や考え方が必ず変わります。
And then ask yourself, am I going to believe God and His word?
そしてこのことも聞いてみてください。自分は神とその御言葉を信じるか。
So meditate on the word of God.
ですから御言葉を黙想する、考えて、よく考えてみてください。
Pray in the spirit.
また霊で祈る。
And allow.God to renew the way you think about things.
そして神様に私たちの考え方を新しくしてもらいましょう。
And if you need help, be humble.
そして、
and go to a leader. Pray with a leader.
もし、あ、自分はこのことに関して助けが必要だと思ったら、へりくだってリーダーのところに助けてくださいって行きましょう。
Now it's getting late, and
there's some. ちょっと
遅くなりましたので。I'll just read them over real, some of them real quick, and then we'll pass them out.
皆さんにこう渡す紙があって、ストレ。
Besides the spiritual side of things of going to God, going to a leader.
今ですね、メッセージの中で何かストレスが溜まってどうしてもどうしていいかわからないときには祈りましょうとか、またリーダーのところに助けを求めましょうっていうところを今話をしましたが。
Some practical areas is learn to rest and relax. Make time for resting.
それ以外に実際にですね、できるポイントがありますので皆さんにお話ししましょう。まずはですね、
Get exercise. Oh, you didn't say it yet.
眠りによって、休息をする一日のうちにですね、昼寝をしたりとかリラックスするで、あとは定期的に運動する。
Get exercise. Get out in the sunshine.
太陽の日を浴びる。
Stretch before you go to work. Stretch and get limber. That helps you not have as much stress.
仕事に行く前にストレッチをする。
Drink a lot of water.
水をたくさん飲む。
Not a lot of whiskey, but a lot of water.
ウイスキーの飲みすぎないように、その代わりに水をたくさん飲みましょう。
Keep yourself healthy, both body, soul, and spirit.
自分の体だけじゃなくて、霊と魂も健康に保っていきましょう。
And when you're under a lot of pressure, don't drink a lot of caffeine.
そしてプレッシャーを感じてるときは、カフェインの入った飲み物はあんまり飲まないようにしましょう。
That only makes it worse.
そのもっとひどくなるので。
Have someone that you can talk to and pray with.
そしてまた誰かと話をするとかね、一緒にお祈りする相手を
見つける。That's why we have life groups. That's why we have life group leaders. So you have someone that you can go to and talk to and pray with.
ですから私たちはライフグループ、小グループをこの教会で持っていて、ストレスを感じてどうしていいかわからないときにはリーダーのところに相談に行けます。
Learn to be positive.
そして肯定的に生きていく。
Wake up in the morning and look in the mirror and say, "This is the day that the Lord has made, and I will rejoice and be glad in it."
朝起きて、まずですね、鏡のところに行って自分の顔を鏡の中で見て、この日は主が作られた日です。私はこの日にあって喜びますという聖書の箇所を言いましょう。
Make it a habit to take time to be silent and listen for God's voice.
そして、毎日時間をとって静まって言葉を何も出さずに神様の前に出て、そして神様の声を聞くということの習慣をつけましょう。
Eat and sleep well.
そして、健康的な食事をして、良い睡眠をとりましょう。
And remember, tomorrow is another day.
そして明日はまた明日だから。
Do things that make you happy.
そして自分が嬉しくなるようなことをやりましょう。楽しいことをやる。
You have to have fun things in your life.
楽しいことをやりましょう。
Okay. Take time to appreciate people around you.
そして自分の周りにいる人を感謝する時間を取る。
And above all else, trust God.
そしてやはり何よりも一番神様を信頼する。
Okay, so I have. So, let's pray.
お祈りします。
Let's stand up and pray.
皆さん、今朝は立ち上がってください。一緒にお祈りしましょう。
Father, I thank you for this time.
天のお父様、この時はありがとうございます。
Lord, help us to manage stress well in a biblical way, Lord.
どうぞ私たちが聖書的な方法でストレスを取り扱うことができるように助けてください。
Lord, you desire to set us free.
あなたは私たちを自由にしたいと願ってらっしゃるからです。
Oh, set us each free, Lord.
主よ、どうぞ私たち一人一人を自由にしてください。
Help us to examine the root causes.
そしてまたストレスを生じさせる原因が何であるかを見つけることができるように助けてください。そしてそれが分かったら光のもとに持っていって、というのはそれをするときにあなたにあって自由があるからです。あなたの民を祝福してください。あなたの御霊によって満たしてください。そして今日はあなたからの命が与えられますように、イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。
アーメン。Okay, so we are going to have the members meeting upstairs after everybody starts eating and kind of gets settled down. We'll just do it while you finish eating.
皆さん今からですけれども、教会の